3, 2, 1, 0.
We Grand Recommend Time Listen!
ゆるめたタイに缶コーヒーで西の空見ればため息ひとつ茜の雲に届きもせず消える。
さあ今週も始まりましたウィークエンドレコメンドタイムリッスン。この番組は最先端の流行り物からちょっとマニアックなマイブームまで様々な角度でチョイスした今一番タイムリーなおすすめをご紹介する週末情報番組です。
スタジオに集まったレポーター一押しの一品を土曜に前編、日曜に後編と2日に向けてお伝えいたします。
持ち回りの当番制になっております。今週の MC 当番は私近藤恵理子と
田所直美でお送りします。
わ
ーイエーイ、女子女子女子女子女子
今週はね、はい、こんな2人でお送りしたいと思います、
はい、
私先週台湾の話したんですけど
ねえ、行きたくなっちゃいましたよ。
でしょ、行き台湾、
行き台湾
ワンワン。あの田所さんも前行ったって。
そうですね、何年前かな、5年ぐらい前ですかね。
田所さん行った時も多分あったんじゃないかなと思いますが、うんうん、台湾のねコンビニ、
はい、
コンビニにね、
コンビニはなんか行きましたよ。
行った、
うん、
あのおでんみたいなものがあるんですけど、
あったかな。
でもいわゆる日本のおでんみたいなものもあるけど、
はい、
絶対に日本にはないものもあったんですよ。
何？
それがね、茶卵って言って、
おでんの具で
違うの、おでんとまた別の鍋で、紅茶に八角とかシナモンとかスパイスを入れたものにゆで卵を殻にひびを入れて、はい、でそこにね入れて煮込むっていう料理なんですよね。
茶卵、
そう、
日本のラ、あの日本のラーメン屋さんで食べる煮卵に似た感じ。
近い近い。煮卵はね殻剥いちゃった状態でつけるんですけど、
うん
うんうん、茶卵は殻をつけたまんま煮るの。でだから味が染み込むのにすごく時間がかかるんですけど、うんうん、ちょっとね写真をね撮ってきたんで、もうね、うん、結構すごい色の、ね、
あ、なんかでも思ったより黒くない。
これね殻がやっぱり
ベージュ、
真っ黒になって、
あ、本当だ、黒い、
もう本当になんか焦げてるんじゃないのってぐらい真っ黒なんですけど、
うん、こんな真っ黒になっちゃうの。
中はベージュ、いわゆる味卵みたいな色味で、
うんうん、
これがね癖になる。
え、食べたの？
食べました。
勇気あるね。
そう、結構ねこうだからコンビニに入ると絶対あるから、
うん、
コンビニの中がその茶卵の八角とシナモンの匂いね、うわーってしてるわけ。
へー、
おー台湾って思うんですけど、やっぱりそんだけあるってことは地元の人がめっちゃ食べるんだと思って、
うん、
試さなきゃと、これは、
うんうん、
試してみたんです。
うまい、
うまい、超ビール進む。
え、じゃあちょっと何、醤油味とかイメージしちゃうんだけど、日本の煮卵を想像して、
よりもね、ハーブ味、
はいはい、八角とかの香りと、う
んうん、紅茶につけてあるけど、紅茶なんかウーロン茶みたいなんですよね、なんか濃いから、
うん、
お茶の香りとスパイスの香りがする。
味は？
味はね、なんて言った、うん、お醤油よりももっと優しいというか柔らかい味がする。
お酒にも合う感じに食べれるの？
そうそうそう、味はね濃いの、濃いんだけど、
わかんないねこれね、食べてみたい、
食べてほしい。
これ日本ではなかなかない、
ない、
食べれない味、
ないないんで、私ねこれもねスーパーでね茶卵の元的なものを買ったの。
お、
これにあの紅茶を入れて、このシナモンスパイスというか、シナモンじゃない、スパイスを調合してあるものを入れて、うん、で煮込んでくださいっていうのがあったの。これ買ったから、作ったら見せます、持ってきます。
でもねガイドブックにも何も載ってなかった、私が見た時。それ、
いや私も載ってなかったよ
ね。それに挑戦しちゃうんだからすごいですわゴンちゃん。さあそれではそろそろ曲をお送りいたしましょうか。 The 京都コネクションで Take on me。
I'm gonna see you tonight. Whoa.
ドリコメンド。タイムリッスン。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りします。
ウィークエンドリコメンド。タイムリッスン。さて、毎週自分一押しのおすすめを持ってレポーターに集まってもらうこのウィークエンドレコメンドタイムリッスン。
さあ、今日のレポーターはこの方です。
はい、皆様に清涼飲料水をお届けに参りました小磯一成です。
嘘つき、
アルコールの入った清涼飲料水。
正しい。
でもさ、いつもこう瓶重そうね。
そうなんです
よ。そうですよ ね、
ね、
ね
ネタを持ってくるのも結構一苦労ですよ。
ゴロンゴロン
ゴロンゴロン。
これでも持ってきてるお酒みんな飲んでるってことですよね。前のズブロッカとかさ、
まあね、
結構強いのありましたよこれまでも、ね、
そう消費してますから ね、
ね
ちょっとね小磯さんの肝臓が心配
本当
ありがとうございます。気をつけする
の
も、う
ん、でも全然太らない。
太らない。
結構ぽよんぽよしてるよ。
そう、
そう、私今日ね衝撃的だったの。
何見ちゃったの小磯さんの。
なんかいつもあの小磯さんってジャケット着てるんですよ、
はい、
でまあちょっとね暑くなってきたから、
はい、
今日もジャケット着てるけどその中がポロシャツだったんですよね。
そうですね、今日は水色の
そう
ポロシャツ。爽やかです。
お水を飲んでいる小磯さんのお腹がポロシャツでねちょっと、はい、ちょっとあのなんかビールっ腹みたいになってるのね
あら
見つけてしまいました ね、
そうね。なるべく外に出るときはこう腹圧で引っ込めるようにはしてるんですけどね。一人ライズアップ状態で、
ね、だださあそんな小磯さん今日はどんなお酒を。
はい、今日はねメジャーなワイン。
お、ワイン。
ワインはワインでもババババじゃ
じゃん。あーすごい、かわいい、綺麗。
マテウスロゼ。
これは何ですか、大きい、なんかなんだろう。
そうね、いわゆる一般的なワインの瓶とはちょっと違うでしょ。
うん、
なんか平べったくて
ウイスキーとか入ってそうですよね。
う
ん、
そうブランデーとか入ってそうなね。
そうそうそう、
これフラスコ型って言うんですけど、
うん、
ポルトガルのワインなんですけど、う
ん、
第一次大戦くらいの兵隊さんがあの鉄砲の火薬を入れるために入れていたフラスコっていう道具が元になってるらしいんです、この形は。
へー、
うん、なんて言えばいいのかな、うちわを逆さにしたような。
うん、もう本当になんか平べったく、ね、
そう平本当平べったい、
うんうん、で
下が丸くなってる感じのね、うんうん、
なんかスーパーニッカが平べったくなった感じ
懐かしいなというわけで、ね、これはね
開けた、
いい音ね、毎回この音がいいですよね。
しかもなんか綺麗、
そうロゼワインなのでね
涼しげ。
玉ねぎの皮の色なんて表現されることありますね、
ロゼワインは。え、なんか2杯ついていただきましたけど
はい、じゃあまあ形だけでも
え、いいのいいの、はい、私よっちゃうよ
乾杯。甘い香り、
うん、
あ、美味しい。
お
ー、あ、これね飲めない私でもいけちゃう、
いけちゃう感じ、
すごく飲みやすいですね。
微発泡でね、
うん、うん、
まあそれもそのはず、実はねこのマテウスロゼこう銘柄単品で銘柄のワインとしては、うんうん、世界で一番売れてるワインなんです。
あの食前酒とかで出てきますね、うん、
これねキャッチコピーではね2秒に1本売れてるなんていう話もあってね、まあま、真面目に計算すると1日に 43,200 本売れてる、
数えたね43,200 本分の1ですからねこれ。
すごいね、
まあ、世界140カ国で売られてるワインなのでこれは。
でもワインの渋みっていうよりも、
うん、
なんかなんはシャンパンみたいな甘みとかが近いです、うん、そうそうそう、
アメリティフみたいなね、
シュワッときて
る。でもさらっと飲めちゃいますね、
うん、飲めちゃう、
うん、
酸味があるのに後味すっきりしてますね。
危険なお酒の一つですよこれは。
あ、これ飲みやすいもん、うん
う
ん、
私だって今乾杯してから一回もグラス外してないまずいまずい。
これはね僕が学生の頃に重宝しましてね。
え、
いや、まあ第一の理由
匂わすね匂わすね
第一の理由としては安いんですよこれ。
え、そうなんですか、はい、だって結構格式高そうなぐらい
これ量販だよ。量販店とかネットショップだともう750円くらい一瓶。
え、安い。
これが
ちゃんとフルボトルですよ。 750ml で750円くらい、
はあ、リーズナブル。
まあね、高いと言っても1000円切るくらいですから、
うん、飲みやすいし、ね、
コンパコンパの学生さんには非常にありがたい存在で、
あ、なんか危険な香りが出てきましたよ
だって飲みやすいもん本当に。
飲みやすい酒というのはねこうねこう ワクワクしちゃうわけですよ、男の子としてはね。今日のコンパは女の子が来るぞとなったら、
あのフルーツのサワーとかよりもずっと口当たりが優しいから、
うん、しかもワインとか言ってちょっとシャレた感じでしょ、
これ、ね、あ、そうね。なんか
見た目も綺麗だし可愛いし、
可愛い。
あ、まあね、この瓶自体は今この透明でピンク色のねロゼのワインの色がちゃんと出てますけど、うんうんうん、僕が学生だった20年くらい前は緑色の濃い色の瓶だったんです。
へ、うん、
まあそれでも形がね基本的にこのフラスコ型で、
でもこの中が見える瓶はやっぱそこをくすぐられます ね、
女の子はピンク色に弱いからね。
確かに
もうちょいちょい危険な香りが漂ってくるんだけど、
女の子はピンク、
女の子
は、まあまあ、女の子これなんか度数ってどう？
度数はねワインなのでね
結構なんか飲みやすいから、そうそうそう、そんなに強くないって思っちゃってるんだけど、
結構クイクイ飲んでる。
あったあった、11度だ、
11度だって。でどうなの、どうなの、普通ビールって
ビールは 5、6%、
日本酒で18から20ぐらい、うん、
え、シャンパンは、
シャンパンもこれと一緒、ちょい高いかな、うん、もうちょっと、ね、10から15の間だと思う。
でも思ったより高いんですね。
そう、
ビールよりあるから、
ね、うん、
本当に危険なお酒。
小磯さんありがとうございます。
ごちそうさまです。
というわけで2曲目いきましょう。ザ・プレハブ・メサイヤーズでKeep your stupid dreams alive。
Recommend. I'm listen.
さて次のレポーターはこの人。
どうも花岡恵子です。
ようこそ。
いらっしゃい。
はい、よろしくお願いします。
女子3人ですよ。
イエイ、キャピキャピ。
女子会だわ。さあ、花ちゃん今日は何を持ってきてくれたんでしょうか。
はい、そんな女子会にぴったりの、
はい、
今日はガラス製の保存容器。今話題のメイソンジャーを持ってきました。
すごい今人気、ものすごい話題、
メイソンジャー、うん、
はい、
うん、あら私この間これココナッツオイルのなんかデジャブなんだけど私だけ知らない系
あら、
あらえ、ジャーってジャーサラダとかのジャー、
瓶、
そうそう、
瓶でしょ、
瓶です、要は瓶なんです、
瓶ね、
瓶、瓶って言ってよ、
円柱の瓶、
あ、
そうそうそう、
瓶ね、
う
ん、知ってる知ってる、
そうそう、保存瓶、あの瓶ってそう、あのこれもともとアメリカで生まれたもので、100年以上歴史があるんですよ。だからもうアメリカの家庭では本当に定番商品、ジャムを入れたりとか、うん、まあいろいろ保存容器として、うんうん、まあ、長くから使われてきたんですけれども、それが最近また注目を浴びてるんですよね。
あ、ミスドとかでもありましたよね。
あ、じゃあ、そうそう、
じゃあのなんか
ブルックリンジャーって言ってね。そうそうそうそう、
知らない本当、
うん、やった、
そうなんですよ、買った買ったまあそれの元となったものっていう、うん、ね、うん、それがなんでじゃあ今話題になっているかって言いますと、うん、あのニューヨークなんかのこうカフェでですね、うん、あのこれまで普通に保存瓶として使われてた、うん、その瓶に飲み物を入れたり、うん、スイーツを入れたり、まあ、要は食器という扱いで提供したんですよ。はいは
いはいはい、私台湾で見た、アイスコーヒーをジャーから飲む人、
う
ん、あ、
台湾にももう流行行ってる、
いた、あれ置いてかれてる
すごい不思議、
うん、でもなんかいっぱい入っていいなと思って、
ね、そうで実際にあのその見た目がおしゃれだなっていうことで、うんうんうん、あのモデルさんとかもそれにコーヒー入れて持ち歩いたりっていうので、うんうん、まあ、ニューヨークからその流行が日本にやってきて、昨年ぐらいからですかね、徐々にこう火がついて、で今年ぐらいから私自身店頭とかでよく売ってるのを見かけるようになって、う
ん、いっぱい売ってますよ ね、
見る見る、
そうそう、これは本当に流行り出したんだなと思いまして、うん、で で私その別の番組でも紹介するにあたって自分でも買ってみてちょっと使ってみたんですよ、
う
ん、
どうなの？
これ
なんかさお弁当箱みたいなの持ってんのさっきから、ね、気になってておお
じゃじゃんじゃん
かわいい、
はい、この まず、この私が持ってるのはボール社っていうところが作っているメイソンジャーなんですけど、うん、いろんなメーカーが作ってるんですけど、
この、まあ、今どれぐらい直径8センチくらいの円柱のこのジャーのことを全体的にメイソンジャーっていうの、
うんうん、そのこのそうですそうです。で、容量もこれは480ミリが入るものなんですけれども、うんうん、もっと大きいサイズもありますし、うんうんうん、この蓋のところにね、うん、ストローが刺せたりする携帯のものもあったり、
あそれ見たことある、
あそれ見たことない、
それなんかど持ち運ぶときどうなってるんだろうってすごい疑問だった。
あでもねあれこぼれないようになってるんですって。
そうなんだ。
ストロー刺しても
ストロー多分そストローからは出るかな。
ストロー外しちゃったら
多分出るかな。それその時はあの穴の開いてない蓋に変えてもらって
なるほど、蓋を付け替えるとか、ね、
付属品がいろいろ出てたりもするんですけどね。でこれの一番の特徴っていうのがこう蓋が二重蓋になってるんですよね。
二重蓋なの、
うん、
これって
こうちょっと今開けてみると分かるんですけど、こういう風にですね、こう普通の蓋の真ん中の丸い部分と側の丸い部分がこう2つに分かれてるっていう言い方すれば分かるかな。
こういう構造なんだ、知らなかった、
うん、そうなんです。でこれでより気密性が高くて水分とかも全然こぼれないようになってるんですよ。
すごい、だって外のさこれ蓋開けたらまず輪っかなんだもんね。
そうそうそう、
輪っか
になって、でかぶってるところがまた別になっていると。でそのかぶってるところの中もここゴム製のね素材がついてるんでより
密閉するっていう、
密閉性が高いっていうことで、知らなかった。まあ、長期保存に優れているっていうのがまあ一つなんですけれども、うんうん、やっぱりこの私が今持ってきたのはこのジャーサラダっていうね、
瓶、
うん、の
中にこれよこれこれこれが流行ってるよね。
そう入れる持ち方が今流行ってるんですよ、
うん、
この中にもうねドレッシングも入っちゃってるんで、うんうん、これだけでお弁当になるんです。
どうするの振るの？
これ振ってこのまま食器としてこの食べてもいいし、別のお皿に入れて食べてもいいと。
そうなんだ、
はい、
だって今さこれさパッとね瓶あるじゃない、うん、で下の方にちょっとドレッシングがあって、こう、はい、キュウリ、トマト、うん、レタス、クルミってこうなんかだんだんにさ、そうそうそう、地層が横から見てるみたいな感じ、うんうん、地層を横から見てるみたいな感じで、うんうん、サラダが見えるの。
そう見える。それはすごくおしゃれなんだけど、き私これ食べるときレタスドレッシングつかないなって思ってた。
これ振ると結構
振るんだ。これは、うん、
振ります。
振るんだ。
そうそう
振ると、ね、いや素敵女子はやること違うな。
ちょっと今必死に振ってますね。振るとねもう
本当だ、
本当だ、上まで混ざるんで、
まんべんなくレタスの方まで。そう
ドレッシングが回った、
う
ん、
でこれでもう大丈夫、この野菜の入れ方の順番も大切で、うんうん、一番下がドレッシングなので下の方に硬い野菜とか
染み込みにくいやつね、
うん、豆類を入れて、一番上がレタスとか葉物がいいですね。
人参出てきたよほら。
そう人参、一番下に人参を入れてました。あキュウリです
ね。
これで 400?
これで480で、これだけをお昼にして食べるんだったらもう一人分かな。で他 のサイドメニューとして、うんうん、食べるとなったらこれだいたい2人分ぐらいは入りますの で全然液だれもしないですし、非常にいいかなと思います。
液だれしないんだ、
うん、全然しないです。この
確かに密封性が高そうですもんね、うん、
なんか今振る時もさ、そうそうそう、ドキドキしたけどさ、
そうそうそう、バシャーとか
なんならないかなと思って、ね、
全然大丈夫、
ちゃんと混ざってさ、
これは、
うん、カバンの中に入れても、うん、なんだろう、いわゆるさより便みたいな、うん、そういうことにはなったりしない
か、
うん、
だってこれ結構さ野菜がぎゅうぎゅうに詰まってるから、
うん、
だから
あんまり動かないですね。だから結構ね内容量多いですよ、たくさん詰め込めるので。でこれの一番いいなって思うところは、うん、何食か分か作り置きができるっていうところですかね。やっぱりサラダ作るときってもう野菜をいちいち切るのが一番めんどくさいんですけれども、
ズボラ、
そうズボラ私だけにね、うん、でもこう何食か分かだと思えばまとめて作ると効率的じゃない、うん、
確かに
いいね。
そうそうそうそう。で冷蔵庫の中に綺麗なねおしゃれな感じも広がっていいかなと思います。
おしゃれおしゃれ。
まあ、ただ季節柄のこともあるんですけど、まあ、長期保存が効くからといって、例えばね消毒がこう 手があまり行き届いてなかったりとかもしたりするので、個人的には、まあ、2、3食分ぐらいに収めた方がいいかなとは思いますけれどもね。はい、とまあそんなメイソンジャーをご紹介しました。
はい、羽ちゃんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
石渡真秀です。今日はここまで。明日日曜日の後編をお楽しみに。